実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんおはようございます。実食アウトプット勝よし子です。本日は8月4日日曜日の爽やかな朝でございます。セミが鳴いています。そして今日はですね、なんと真夏の祭典 G1 クライマックス大阪大会でございまして、私もこの後、ボディメーカーコロシアムの方にね駆けつけたいと思っているわけですが、誰もボディメーカーコロシアムって言わないですよね、あれね。みんな不律不律って言ってると思うんですが、そちらの方に行ってまいります。楽しみです。で、ですね、今週は割と穏やかな1週間だったのではないでしょうか。世の中的にも私的にも、ビッグなニュースというと、そうですね、昨日は、ちょっとお友達が、2人トークイベントのゲストに、招かれて出演するというので、それを見に行ってまいりました。それがですね、なんばみそのビルの中にある、ベニツルというトーク、イベントシアターみたいなところがあるんですけれども、そのベニツルでやっている女子オナニー会談という、非常にそのアカデミックなね、イベントがあるわけですが、そちらの方に、お友達が片っぽは元男性、で片っぽは今も男性という2人なんですが、見た目は、見目麗しい女性2人なんですね。その2人がこう非常にそのアカデミックな内容について赤裸々に語るという、イベントがございまして、そちらの方を見に行っておりました。めっちゃ面白くってですね、もう本当にもうなんて言うんでしょう、業が深いとはこのことかというような、いろいろなんという、もう神様ひどいなと思うようなことをいろいろとお聞きしてまいりまして、また詳しくは直接お会いする方にはまたお話しする機会もあるかもしれませんが、ぜひ皆さんもすごくね、司会というかイベントの、まあ、主催でもある女性の方がなんかそういう AV ライターじゃなくって、なんか大人のおもちゃライターみたいなことをやってるのかな、なんかそういう若干エロティックなライター業をやってらっしゃる方で、その方がねすごくその相づちとかが淡々としてるんですけど、なんかこうゴリゴリ質問するみたいな、とっても聞きやすくって面白かったです。また行こうかなと思っております。あ、なんか最後にはね、そういう女性向け男性向けのいわゆるアダルトグッズ抽選会みたいなのもあって、結構当たってらっしゃる方もいたので、そういうの目当てでも行かれてもいいんじゃないかなと思います。ナンバベニツルで定期的に開催されております女子オナニー会談というイベント行ってまいりました。で、今週のビッグニュースというと、私的にはもうこれですね、片揚げポテト梅にんにく味というのが発売されまして、私は本当にかねてよりこの片揚げポテトが大好きでですね、多分限定の味がしょっちゅう出るんですけど、もうほとんど食べてると思います。で今回のこの梅にんにく味も記念限定品って書いてますね。記念限定品、何の記念なのかと申しますと、なんとこの片揚げポテト、おお、 なんと20周年らしいですよ。おかげさまで20周年と書いてございますね。1993年北海道での期間限定販売から始まりました。うんうんうん。で2005年には全国のお客様のもとへ、1年を通してお届けできるものになりましたということなので、私たちの印象的にはまあ結構最近出てきた美味しいポテトチップスというイメージなんですけど、そんな昔から20周年なんですね。うん、これは良いお菓子ですよ。で、低温でじっくり揚げるため時間がかかり、生産量が限られる上、新じゃがでしか作ることができなかった。うん、なるほどなるほど。で、なんかいろいろ設備とかを一生懸命作って一年中出すことができるようになったということなんですって。よかった、頑張ってくれてよかった。もう本当に片揚げポテト大好き。普通の塩味も好きだけど、なんかそのね、もう鮮烈に覚えているのが、片揚げポテトのあれがすごく美味しかったんですよ。柚子胡椒味というのがあって、あれがもう本当に美味しくって、ここでもお話ししたんじゃないかなと思いますけど、全然そのスナック菓子っていう感じじゃなくて、なんかお料理みたいなぐらいの美味しさで、この梅にんにく味ももう本当にもう味にも外れがなくってですね、まあ、そもそものこの片揚げポテトの結構分厚めのポテトをあのガリガリっていう感じになるぐらいまで揚げてあるこのポテト自体がそもそも美味しいんですけど、それに味をつける人がもう本当天才なんじゃないかなっていうぐらい、毎回毎回出てくる味が本当に美味しいんですよね。で、今回の梅にんにく味も、ご多分に漏れずむちゃくちゃ美味しくて、そのスッパームーチョほど酸っぱくない、なんていうんやろ、梅の酸っぱさプラスその梅のあのちょっとほんのり甘みとかうまみとかそういうのがあったりとかする中に、こうニンニクがほとんど感じないぐらいやねんけど、ぐーっとこうニンニクの底力みたいな感じでぐーっと底上げされているこのうまみ、なんていうかたまらなく美味しいんですよね。で、私はもう今週に入ってからこれをコンビニで発見して、もう片揚げポテトの期間限定品はもう絶対美味しいしすぐなくなるので、もうある時は食べれるコンディションの時はできるだけ食べようと思っていて、もう2袋いただきましたね。うん、また機会があれば食べたいなと思っています。皆さんもぜひこの片揚げポテトシリーズどれをお手に取っていただいてもまず外れなく美味しいので、なんなりとお召し上がりくださいという、ご紹介でございました。あとですね、あとなんだ、今週食べたもので言うと、あ、そうそうそう、先日来キャベツにつけてうまいもの選手権を地味に開催しておりまして、まあね、もともとはそのキャベツがいっぱいあった時に何か何をつけたら美味しいかなみたいなんでやってたんですけど、それがですねだんだんこういろんなものをディップとかを作るようになって、でしばらくその1位の座をねキープしていたのがニンニク味噌っていうのが、私なりに非常に美味しくって、自分で作るんですけど、お味噌とニンニク、チューブのニンニクとみりんとお砂糖を、まあ、お砂糖を適度に溶かしたいのとみりんを若干、まあ、ふつっと言わしたいのがあるのでレンジにかけます。 ちっちゃい小皿に入れた状態でレンジにかけると、10秒ぐらいでふつふつふつふつとなってくるので取り出してガーッとかき混ぜて出来上がり、にんにく味噌ディップですっていう感じで出来上がるんですけれどもですね、これがもうハマってしまって、もうこれを食べたいためにキャベツ食べるみたいな状態になっていて、なんか他に何つけたら美味しいとかいろいろ考えたらあるんかもしれないですけど、それとキャベツの組み合わせがすごい好きになってしまって、でそれでずっとキャベツを食べてたりしたんですけれども、先日ですね、それになんとごま油を垂らすと、これまたなんか新しい扉が開きまして、わ、これなんかごま油ちょっとかけただけやのに今までのと全然違うものになって、美味しいってすごい感動してたんですね。あとなんかあすりごまも入れたか、でもそれもすごく美味しくって、私はすごくこう至福の時を過ごしていたんですけれども、そのこれこれこういうものを作って食べたら美味しかったよっていうのを、あれツイッターだかフェイスブックだかで流したら、なんとね、それを読んだ私のお知り合いの方が、なんと私と同じ誕生日でおなじみのってこともないんですけど、以前ね、大阪で、東京の方なんですけど、大阪でなぜか私と合同誕生日会を、やらせていただいた鶴岡芳斎さんという方がいらっしゃって、もう本当にね、鶴岡さんは本当に、人としてめちゃくちゃ面白い人で、もういろんな人にこう鶴岡さんと会わせたいという気持ちがいつもあるんですが、昨日もその紅鶴のオーナーのブッチョ君と、いや去年はあのイベントなかなか土地狂ってましたねとかいう話をしたところですよ、はい、でその鶴岡さんがそのキャベツにつけるものなんかおいしいもんあったら教えてくださいとか書いてたら、じゃあ酢塩コショウの組み合わせがうまいとか言ってて、酢塩コショウって はーっていう感じだったんですよ私。まず、そうですね、もしキャベツをなんかマリネするとかキャベツのピクルスを作るとかいう時やったら、お酢に砂糖を入れないっていうのはありえないし、お酢と塩コショウだけ、いや絶対なんか足りひんやろうと思って、まあ、お酢とお醤油とまあなんかとか、なんかその塩コショウとお酢だけっていうのが非常にその不信感がバンバンあったんですけど、まあ一回鶴岡さん言ってるしやってみようと思って、そのちっちゃい小皿にねお酢を入れて、で、塩コショウ入れて、でまあちょっとお塩が普通のお塩やったんで味の素ぐらい入れようと思って味の素ちょっと入れて、で、だーってかき混ぜて、もうこんなもう味気ない感じになるでこれと思ってちょっと味見してみたら、もう嘘やろって、もう本当に私一人で作って一人でペロッと舐めて嘘やろって言ったぐらいめっちゃ美味しいんですよこのタレが。これ何につけても、ちょっともしかしたらねお魚とかつけても美味しいかもしれん、お刺身とかにっていうぐらい、そのなんでしょうね、例えばそこにオリーブオイルを足すとか、そこになんかなんでしょうね、なんかちゃうもんちょっと足して色気出すみたいな感じのことをやってしまいがちなんですけど、そうじゃない、その本当に酢と塩コショウだけのその味でこんな美味しくなんねやと思ってちょっと感動しまして、でそれにキャベツをつけて食べるだけでも美味しかったんですけど、キャベツがね若干残ってたので、こんな美味しいんやったらちょっとマリネしておこうと思って、 ざく切りにしてジップロックの中にキャベツとその酢塩コショウ若干味の素みたいなやつを入れて、でもみもみして置いといたら、次の日またさらにパワーアップしていてですね、これはもうキャベツがあるときはこれやなと、なんぼでも食べれるぐらい美味しかったんですよ。ちょっとね、ちょっと酸っぱいもんが苦手な人は若干チンするかなんかして、酸味を飛ばした方がいいかもしれないですけど、私は酸っぱいもの割と好きなので、うん、めっちゃ美味しかったですね。あれはなかなかちょっと最近のヒットでございました。はい、そしてそしてですね、そうそう、なんかね、その最近、今まで結構 Facebook より Twitter メインでいろいろお友達とつながったりとか、情報発信というかいろいろ書き込んだりしていて、やってたんですが、なんか最近 Facebook でしかつながってないお知り合いの人とかも増えてきて、でなんかそんな感じで Facebook を開ける機会も増えてきたので、おのずとそのタイムラインじゃなくて Facebook はなんて言うんでしたっけ、ニュースなんとかタイムライン的なやつですよ、あれを今までまあほとんど見てなかったと言っても過言ではないぐらい見てなかったんですが、最近ちょこちょこ見る。でなんかね、みんななんであんな、みんななんであんな Facebook にラーメンの写真ばっかりあげんのっていうぐらい、うちのそのタイムライン的なやつは本当にね、ラーメンの写真がむちゃくちゃ多くって、まあもちろんあの美味しいもの好きの人も、お友達の中に結構多いので、その食べ物系の写真がどうしても多いんですけど、なんかねやったらラーメンが多いんですよね。夏だからっていうのもあるんかもしれないんですが、あとなんかラーメン好きな人が生地を揚げがちっていうのもあるかもしれないんですけど もうとにかくね、夜中とかもムキーってなるぐらい、とにかくラーメンが多い、しかも美味しそうなねやつが多いですけれども、それでなんかそういう記事をいろいろ見ていると、本当にそのなんて言うんでしょう、引きずられるものがありまして、もうこの間からラーメン食べたくて食べたくてしょうがなくって、でなんかまあラーメンとかつけ麺とかね本当に食べたいんですけど、なかなかそのラーメン食べる機会がなんかないんですよね。なんか一人で外でご飯食べるときにラーメンっていうチョイスがまああんまなかったりとか、それとかなんかこのラーメン屋気になるなと思ったら、私が行くときにはもう営業時間閉まってるとかね、始まってないとかね、なんかそういう感じで、なかなかちょっとラーメンにありつけなくって、先日もちょっとそんな行きたいと思ってたお店が、ちょうど私がその店の前を通りそうな時間帯にはまだ開いてないっていう状況でして、夜からしか開いてませんみたいな感じあって、もう仕方なく私はラーメンを探す、もう流浪の民になりましてね、大阪市内をいろいろと走ってたんですけれども、したらばまあまあまあ、大阪市内それはそれはラーメン屋さんいっぱいあるんですが、私はバイクでずっといろいろなところに移動しているので、バイクに乗ってるとどうしてもこう大通りをね走ることが多いですが、大通り沿いのお店で、ちょうどラーメンが置いてて、でちょうどその時店の前を通る感じでっていうことで通りかかったのが、こちら堀江の湖水店さんという 壺に水に天ですね。天はあの 天使の天です。天何やろう、天の川の天です。そう、その湖水天さんという、南堀江店と書いてございますが、まあ結構大通り沿いだし、前はよく通る人も多いと思うし、私も何回か行ったことはあったんですが、なかなかその独創的なというか、その時々にいろんな工夫をしてラーメンを出してらっしゃるお店で、で、あ、なんかここ今なんか面白いラーメンやってるかなと思って立ち寄ってみました。で、まあ、夏なのでラーメンもさることながら、冷麺をやってらっしゃったりとか、あとまあ普通に餃子とかチャーハンとかも置いてらっしゃって、それぞれにすごく美味しそうなんですけども、お店の内装的にはなんて言うんでしょう、アメリカン、アメリカっぽい、うん、それでいてなんでしょうね、まあ堀江のカフェっぽい雰囲気もありながら、おしゃれっぽい雰囲気もありながらラーメン置いてますみたいな、そういう割と昔からあるお店ですよね。うん、で、なんと今24時間営業してらっしゃるということで、ずっと夜中もラーメンが食べれるというお店らしいです。で、お店の前の看板を見てみると、まあ、期間限定的な感じで、冷麺いろいろね、あの野菜いっぱい乗った冷麺とかもすごい美味しそうだったんですけど、わ、冷麺か、冷麺なと思いながら見てたら、ふっとこう横を見ますとつけ麺ありますみたいな感じで、つけ麺ばっかりのメニューがあって、もうなんかそのつけ麺だけでも結構いろんな種類があるんですね。なんか上になんかとんかつが乗ってるやつとか、なんかチャーシューが乗ってるのは普通やけど、なんかいろいろ種類があって、でもまあそれはベース普通のつけ麺っぽいんです、ラーメンっぽいつけ麺らしいんですけど、その中にカルボつけ麺っていうのがあって、はてカルボつけ麺とは何ぞやと思いまして、まあちょっと冷麺に心惹かれてたけど、カルボつけ麺食べてみるかと思って頼んでみました。するとですね、まあ出てきたのが、まあびっくりするというか、なんというか、まず麺の方の器には中華麺、ラーメンみたいな麺が乗ってて、その上に温泉卵、そしてパルメザンチーズ、そして結構大きめに切ってあるベーコンですね。で、黒胡椒がバーっとかかってて、それプラス、白濁したスープというワンセットが来まして、で、まあスープ割りとかはこれはないらしいんですけど、これはまあこれで、麺をスープにつけて食べてくださいというものらしいです。で、食べてみたところ、なんて言うんやろ、まずね、そのスープが、白濁したスープがカルボナーラのタレというか、いや、もっとなんかドローっとしたね、いわゆるカルボナーラのあのクリーミーな感じのタレではなく、粘度はラーメンスープぐらいなんですよ。サラサラというか、まあ豚骨ぐらいの感じかな、の感じなんですけど、なんかめっちゃミルキーな感じの味もするけど、黒胡椒もかかってるから洋食っぽい味もするけど、なんかベースラーメンみたいな、すっごい複雑な味で、めっちゃ本当に食べたことない、他で食べたことないスープの味でした。で、それにその中華麺をつけていただくと、カルボナーラの、 食べたことないやつみたいな感じで、なんかねすごくあのめっちゃ濃厚でもないねんけど、そのカルボナーラみたいなあのもたっとした濃厚さはなくって、夏場にはすごく食べやすいと思うんですが、うん、それでいてそのスープの方の味はしっかりしているという感じのものでしたね。うん、あのスープがね、なんかあのその食べた時はすごい戸惑って、これなんまず頭の中でザーッとこう何が入っててどうやって作ってるかみたいなのを解析する、癖があるんですけど、全然想像できない、なんでしょうこれはみたいな状態になって、混乱しまくったんですが、ことここに至ってまたあのスープがなんか飲みたくてしょうがないみたいな、うん、状態にやみつきになる味という感じですね。うん、それで、まあ、ベーコンと一緒に食べるともうまさにその新種のカルボナーラという感じで、で、麺を半分ぐらい食べ終わった時点で、温泉卵を崩しまして、でそれをまたそのスープにつけていただくんですが、これがねまた美味しくって、温泉卵がひやーっと冷たいんですよね。そのひんやり冷たい温泉卵を麺に絡めて熱々のスープといただくという、その冷たい熱い美味しいみたいな温度差も楽しめて、そしてその卵のまろやかさが、スープのあっさりした感じをねこう補って、あまりあるそのなんというかパフォーマンスを見せてくれております。とにかく口で説明しにくい食べ物でしたので、ぜひ皆さん一度食べに行かれてはいかがでしょうか。他にもたくさんいろんなラーメンとかチャーハンとかなんかナシゴレンとかもあったようななかったような、エスニック系のメニューも置いてらっしゃるみたいです。で、場所も非常に分かりやすいので、まあまず迷うこともないんじゃないかなと思います。はい、さてさて今週はこんなところでしょうか。というわけで、今回は堀江の、湖水店さんですね、堀江の壺に水に天使の天と書いて湖水店さんをご紹介させていただきました。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお待ちしております。@yoscos でやっておりますが、Facebook でいただいても大いに、喜びます。それでは実食アウトプット第118回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。